ポコアポケモンめっちゃ面白いですね。もう夜更かししながら私やってますもん。仕事忙しいのに、残業とかしてるのに、早く寝なくちゃいけないのに、なんかもう面白すぎてやめらんなくて、ずっと夜更かししてゲームして、で、次の日またヘロヘロっていうね、寝不足で。まあそんな感じで、社会人としてはあるまじき日々を送ってるんですけど、いや、その、クリエイティブ系のね、マイクラ的な面白さもさることながら、私はストーリーに感動したんですよね。いや、もちろんその筋がその感動的だっていうのもあるんですけど、そもそもこのコンプラが非常に厳しくなっている昨今、その全てのその批判をクリアしながら、かつ訴えかけるものもあり、かつ子供が見てもわかるみたいな、その全てのチェックリストをきれいにクリアしつつ、ちゃんと整っていて感動もできるっていうのが、いや、これはすごいものだなぁと思って感動したので、その話を今日はしていきたいと思います。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマに、パーソナリティのサクタが自由気ままにお送りします。ということで、バンバンネタバレをしていくのでね、まだストーリークリアしてなくてネタバレ嫌だよという方はここで聞くのをやめていただければと思います。いやー、めっちゃ感動したわー。なんかペット飼ったことある人なら、まあわかる人がほとんどかなと思うんですけど、その天変地異が起きましたと、大災害ですと、避難しなくちゃいけません。でも、飼ってるペットは連れていけませんと、まあ全く同じことじゃないですか。要はね、ポケモンを置いていくしかなくなっちゃった。で、この子たちどうしようっていう。で、現実だったらさ、そのね、東日本大震災の時もありましたけど、もう置いていかざるを得ない、ね、放射能が出てるとか、もうそこに人間は住めないけど、とはいえ一緒に避難することもできないから、飼ってたペットを置いていかなくちゃならないとか、畜産業の方ももう牛さんとか豚さんとか、もう小屋の中に繋いでおくのも飼い主だから、もう全部鎖外して出た話とか確かあったかなと思うんですけど、もうそういうのがよぎるわけですよね。まあ諸外国の方はわからないですけど、まあ日本人でその震災のことを知っている人は、あ、なんとなくあの話だよねっていうのが分かって、もうね、それ想像するだけでもうボロボロ泣けちゃうんですよね。まあ私は、まあ昔実家で犬飼ってて、まあその子はね、もう亡くなっちゃったんですけど、でももしそういう状況になり得るじゃないですか。どこかしらね、まあ原発があるなしはあるかもしれないけど、でもやっぱり避難所に連れていけない、どうしようっていう状態は、いつ何時誰もがペット飼ってる人とか、あの畜産の方とかはなるわけであって、そういう想像をさ、もうできちゃうと、もう泣けちゃうわけですよ。もうその置いていかなくちゃならないこの子たちどうしようって、その気持ち想像するだけでもうその時点でもう大号泣なわけですけど、そこでね、ポケモンの世界では、現実とは違って、じゃあ、安全な箱庭というか、コンピューター空間だったかなっていうところを、準備しといて、そこに人間たちが帰ってくるまでポケモンにそこで眠っといてもらいましょうみたいな、いわゆるちょっと優しい世界にはなってるけど、でも嫌じゃん。いつ自分が帰ってこられるかわからない。というか、もう宇宙に行っちゃうわけだから、多分自分はもう帰ってこられないと思うんだよね、あの世界線って。多分もう何十年何百年ももう宇宙に避難しっぱなしで、人間はどんどん世代が交代していって、おじいちゃんおばあちゃんひいおばあちゃん、もっと先祖が飼ってたというか、ゲットしてたポケモンって何て言うんだっけ、持ってたポケモンがまあいるんだけど、もう本人とは二度と会えないっていう状況かなと思うんですよね、あの設定上ね。ってなると、もうそれ想像しただけで本当もう根性の別れなわけじゃん。でもいつか自分の祖先なのか、もう別の人間なのか、いつかまたこの世界に、この地球に帰って来られるように、それまで元気でねって。で、そのコンピューターのシステムも、あれちょっと人間残るとか書いてあったけど、中のなんかストーリーで、でもいないわけじゃん、一っ子一人ってことは、あのシステムを守るための維持メンバーも結局なんか途絶えちゃっていなくなっちゃってっていうことでしょう。もうそんなの辛いよめちゃめちゃもう全部辛いけど、でもそのね、一方でけなげさがあるわけですよ。主人公のメタモンちゃんもモージャンボ博士も、それが、まあ、細かくどういう状況かはわからないけれど、でも、こうやって自分たちが、こんなに環境が悪くなったから人間はどっか逃げてるのかもしれないけど、自分たちが 頑張って住み心地を良くしたらきっと人間たちは戻ってきてくれるはずだ、頑張ろうって言って、けなげにね、もう何も絶望せずに、何も拗ねずに、諦めずに、そう、諦めないんだよね、けなげにずーっとその環境改善をし続けるわけじゃないですか。だからそのけなげさにも泣けるわけですよね。もうね、ダメなんだよ、もう年のせいかな。昔は私フランダースの犬見ても泣かないくらいね、薄情な子供だったんですけどね、もう最近ちょっとしたことでもうボロボロ泣いちゃうんですよね。で、それでね、いいなと思ったのは、普通さ、あれ、ストーリークリアしたら人間戻ってきました。よかったね、ちゃんちゃんっていうストーリーでもいいわけじゃないですか。クリア後は人間がちょっと現れ始めますみたいな。そういう単純明快で、明らかなハッピーエンドとか、まあもしかしたら、その世代は下っちゃっててね、本人じゃなくても、そのトレーナーの孫みたいな。ひ孫みたいな人と再会できました、よかったねみたいなストーリーでもよかったはずなのに、そうはしないっていうところのね、任天堂というか株式会社ポケモンというか、そのゲームフリークの意地みたいなものを感じて、やっぱちょっとなんていうかな、そのポケモンの世界観ってやっぱり現実じゃないですか。結構なんかリアルな人間の嫌なところとかも、残念なところとかも、割とごまかさずにやるっていう根底になんかそういう質を感じるんですね、私は。な、変に綺麗事言わないっていうか。だから、そこで、人間戻ってきたのよかったねっていう単純明快ハッピーエンドじゃなくて、その打ち上げたロケットがね、届いたかもしれないみたいな。もうあれは、そのメタモンたちが実際に見た風景じゃないので、あれはかもしれないのエンドロールなわけですよ。だからそういう、だからあのロケットはどこかでも落っこちて、もう二度とどこにも届いてなかったかもしれないけど、もしかしたら届いて、あ、地球の環境は、こうやってメタモンたちが頑張ってくれて改善してそうだから、我々一旦戻ってみようかなって、って思ってるかもしれないし、宇宙のどこかで人間が思ってないかもしれないっていう、そのね、余白がすごいあるのも私すごい好き。いろんな妄想がはかどる。あやってメタモンたちが頑張って環境改善していったら、いつか人間たちが戻ってくるかもしれないし、でも戻ってこなくてもメタモンたちはずっと信じたまま、希望を持って、場所で生き続けるんだなっていうことも思うし、なんかね、そういう余白、想像の余白があるっていうところもとても好きですね。ほんと感動した。なんかさ、ゲームの攻略サイトの掲示板とかをね、見てたらね、なんかストーリーは合ってないようなもんだからネタバレもクソもないみたいなことを書き込んでる人がいたんですけど、そうかと思って。私はもうこのストーリーはほんとよくできてると思って、その環境破壊みたいな視点もあって、結構社会問題とか、なんか社会に問題の疑問の光を投げかけるみたいな視点もあれば、優しい気持ちもあるし、諦めない気持ちもあるし、っていうなんかその、なんていうのかな、人間とポケモンの愛みたいなものもあるし、なんて、こうシンプルなんだけど多層的で、なんて奥の深いストーリーなんだって私は本当に感動したんですけど、まあ一方でストーリー合ってないようなもんだから別にネタバレしてもいいんじゃねみたいなことを言ってる人もいて、あ、物語の捉え方ってこんなに人によって違うんだっていうことも一方で思ったりしました。多分そのストーリーが単純だっていう人はどんでん返しとかを求めてるんでしょうね。私はね、ゲームのストーリーのどんでん返しはもういらないんじゃないかっていう派閥なんですよね。っていうのも、もうパターンが限られてるじゃないですか。もうさ、最初に敵だと思ってた人が実はこの第三勢力的な存在で、真の敵は共通で別にいて、その最初敵だと思ってた人と途中からは協力関係になって最後のボスを倒しに行くみたいなさ、その展開私100万回見たよ。もうなんかもうそんなんばっかじゃないですか、ゲームのどんでん返しって。あとはまあ誰それが裏切ったとか内通したとか、あとあるのがその主人公とラスボスがなんかこう表裏一体の存在で実はうんぬんみたいなさ、なんかもうパターンがさ限られちゃってるんですよ。だって RPG が結局敵を倒して強くなっていくっていうそのベースは変わらないから、その中でこうなんかなんとかしてどんでん返しとかやろうと思うと、まあ多分パターン的には5つぐらいには本 本質的には修練しちゃうと思うんですよね。だからさ、私そういうどんでん返しのあるストーリーのゲームをやってても、あ、このパターンね、じゃああのゲームとここと本質的には一緒かみたいなことを思ってすごい冷めちゃうっていうね、もうなんか嫌な大人になったなとは自分のこと思うんですけど、でもなんかそのストーリーに展開がないとか、なんか単純すぎるっていう人はそういうそのまあ、パターンは一緒かもしれないけど、それでもどんでん返しがあった方がいいっていうことですよね、きっと。どうなんでしょうね。この展開、あのゲームと一緒やんとか、あの人たちは思わないんですかね。それでも楽しいのか、本質的には一緒だということには気づかないのかな。気づかないんでしょ、どうせ。気づいてないんでしょ、どうせ、までは私は言うつもりはありませんけど、なんかね、こう、ちゃんと、メタ的にというか、なんていうかな。それはね、その主人公が剣士なのか魔法使いなのかみたいな、なんかその、なんだ、ファンタジーなのか SF なのかとか、そういう側の違いはあるかもしれないけど、本質的にはそれ展開一緒ちゃうみたいなところに、まあ、気づかずに済んで、冷めずに遊べるならそれはそれでいいことだと思いますけど、なんかね、私はちょっとその辺が気になっちゃって、なかなか、その、どんでん返しストーリーが、押されているゲームっていうのはなかなかね、こう素直に楽しめない。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方はそろそろお時間です。この続きは YouTube のほか概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひフル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。